黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。人の心に永遠への思いを与えられた。しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることができない。アーメン。ご起立ください。賛美の308番を持って詩をお歌います。私の光、私の救い、私は誰を恐れよう。
主は私の命の上で私は誰の前におののくことがあろう。
災難の者が迫り私の肉を食い尽くそうとするが、私を苦しめるその敵こそかえって
鎧めきに倒れるであろう。
彼らが私に対して陣を敷いても私の心は恐れない。
私に向かって戦いを挑んでいても私は確信がある。
一つのことを主に願い、それだけを求めよう。命のある限り主の家に宿り、
主を仰ぎ望んで喜びを得、その宮で朝を迎えることを。
災いの日には必ず主は私を狩り用に潜ませ、幕屋の奥深くに隠してくださる。
岩場の上に立たせ、
群がる敵の上に頭を高く上げさせてくださる。
私は主の幕屋で生贄を捧げ、歓声を上げ、主に向かって賛美の歌を歌おう。
アーメン。それでは使徒信条を持って皆さんの信仰を主に告白しましょう。使徒信条、
我は天地の造り主、全能の主なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座した前に、かしこより光で生きる者と死にたる者とを裁きたまま、我らは聖霊を信ず、聖なる行動の境界、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、としえの命を信ず。アーメン。
上映173番です。173番を持って御霊なる主を褒めたたえます。 主礼拝のために深く誓うにお祈りをお願いいたします。
お祈りします。主を感謝します。この1週間も主にあって私たち一人一人を主のその見てて囲まってくださり、また全ての気が病気や全ての生き物からも私たちを守ってくださったこと主を感謝します。主日この7日目は主の聖日でございます。主の祭りでございます。私たち一人一人が本当に主と共に喜び祭ることができるこの一日でありますように主が導いてください。また私たちこの世を生きながら、また思いや言葉や考えや主にあって望ましいことを考えたり、また言葉で走ったり、また言葉で表したりとかしたすべての罪を主はこのイエス様の血潮で洗い流してくださることを主を感謝します。またこれから1週間も主にあって私たちすべての悪者からの技から主が守ってくださることを主を信じ感謝します。主は本当に主にあってこの世の中私たちが思ってないことがたくさん起きております。しかし主が全てを持ってまた正しく直してくださり、また主がその全ての悪を取り除いてくださることを主を信じ感謝します。私たちはただ主が私たちのために戦ってくださるその御業を私たちが見ることができますように、主を導いてください。また主を私たち一人一人主にあって子供たちを主に捧げます。本当に主よ、この子供たちをまた聖霊様によってまた主を知ることができますように、聖霊が豊かに一人一人を主が導いてください。また私たちの子供が本当に主の御言葉をもう服従して宣言するたびに、主がその御言葉によって子供たちを強くしてください。また崩れた城壁があるならば主をそれを立て直してくださいと思って、本当に主が望む主に望ましいまた勇者となることができますように、また世直しができることもでありますように主が導いてください。また私たち横浜県政府と教会、また成田駅ですや本当に主よ、この小さな群れを主が本当に愛してください。主よ、この小さな群れを通して主の大いなる御業を成し遂げてくださることを主を感謝します。私たち本当に主にあって望みをかけます。この世の中に望みをかけるのではなく、主に望みをかけて主を仰ぎ見る一人一人でありますように、主を聖霊様を豊かに一人一人に与えてください。また主を私たちのためにまたパスタやまた河合先生、また働き人一人一人主が与えてくださったことを主を感謝します。また健康を与えてください。また何よりも必要な時に日のものことが本当に必要な時、主の場所で与えられることを主を願い求めます。また主の御言葉を本当にその奥義を私たちに開いてくださる時に、聞く私たちが本当に耳を開いて心を開いてそれを受け入れ、またそれを行う守り行うことができる私たちでありますように、主を導いてください。また主にあって私たちが本当に主を成田エクレシアの聖殿を主を望んでおります。主のその熱情がこれを成し遂げてくださることを主を感謝します。私たちはただ信じてまた主に望みをかけることができますように、失望することがないように本当に主を私たちが主に目を向けることができますように導いてください。またこの聖典を通して本当に主が認定し、また主が喜んで、またいつも私たちが24時間お祈りする場所、賛美があふれる場所、御言葉が豊かにあふれる場所でありますように主を導いてください。また私たち本当に主にあって主よ、このペキリン、もう世界でみんなで同時に始めたこのペキリン、ペキリン一人一人を主が贖ってくださり、宣言するそのペキリンによって私たちが主の子供として本当に立ち振る舞いが主にあって惜しくなることができますように主に導いてください。また本当に今日の御言葉を述べ伝えるパスタの上に、河合先生の上に聖霊様の豊かに与えてください。その御言葉が私たちをまた生かす御言葉でありますように、このある時間まで聖霊様が豊かに臨んでくださることを感謝し、イエス様の御名でお祈りいたします。アーメン。
賛美の261番。
その方が来られる時には一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。アーメン。 Let our timely coming and our coming come. Let us worship us and worship the Father in the Spirit and in truth. For the Lord coming is by us and by us. God in spirit and in worship us must worship in the Spirit and in truth.The woman said, I know that Messiah, called Christ, that he's coming. When he comes, he will explain everything to us. Amen.
もう一度、英語で入ります
。はい。せーの。Let our time come and have come. Let us do worship us, the worship the Father in the Spirit and in truth. For the Lord coming to worship us, the Father's sake.God is spirit, and he worships us, and he worships in the spirit and in truth. The woman said, I know that Messiah, called Christ, is coming. When he comes, he will explain everything to us. Amen.
ハレルヤ、主天のお父様、あなたの御名をお褒めたたえ感謝いたします。主よ、 より正確にあなたの御言葉を宣言して、より正確なあなたに出会い、より正確なあなたの恵みに預かり、より正確な凛々しいもの、かっこよくて強く惜しいものとなって、この地上において神様の御言葉によって叶われているこの地上において主よ、それを得て叶っている成功者となることができますように。主よ、あなたがこの若者を祝福してください。主を正確に待ち望むことができますように。宣言した御言葉の世界を自分が所有することができますように。そして主の皆を褒め立てる栄光の民、栄光の王、栄光の祭司となることができますように。主イエスキリストの皆によって祝福しました。
アーメン。
それでは本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉はエズラ記一章一節から八節です。エズラ記一章一節から八節。ではまずはじめに一節から四節を宣言いたします。ペルシアの王クロスの第1年にエレミヤにより告げられた主の言葉を実現するために、主はペルシアの王クロスの霊を奮い立たせたので、王は王国中にお触れを出し文書にしていった。ペルシアの王クロスは言う、天の神主は地のすべての王国を私に賜った。この方はユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てることを私に委ねられた。あなた方すべて主の民に属する者は誰でもその神がその者と共におられるように、その者はユダにあるエルサレムに上り、エルサレムのイスラエルの神主の宮を建てるようにする。この方はエルサレムにおられる神である。残る者は皆その者を援助するようにせよ。どこに起立しているにしても、そのところからその土地の人々がエルサレムにある神の宮のために進んで捧げる捧げ物のほか、銀、金、財貨、家畜を持って援助せよ。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。我らの愛する主よ、あなたは歴史を動かし、また王を動かし、そして本当に主により頼む民、主に祈って祈って主に尋ねる人々を、あなたはその祈りを聞かれ、そして国を動かし、王を動かし、人々を動かして、このあなたの宮の建て上げ、聖殿の建て上げ、礼拝の建て上げ、そして本当にこの御言の復興へとあなたが導いておられるから感謝いたします。今我ら時代を読み解くことができ、また私たちはあなたの御心を読み解くことができますように、どうか助けてください。今取り継ぐシモペラの唇を清め、思い心体を主よ、あなたが支配してください。また聞く人々の耳を清めてください。これからの全てをただあなたの支配の御手にお委ねして、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
アレア、素晴らしい我の主を褒めて大賛美いたします。
アメン。
主は世界のもとへの置かれる前からすでに私たちをキリストによって選んでおられました。本当に神様は歴史を動かされる主です。時間の試験を取っておられる主です。本当に素晴らしいタイミングでですね、主はその御心を成し遂げてくださるんですね。前々回このクロス王についてイザヤの15章から見たんですけれども、本当に今私たちに必要な御言葉が語られております。私たちが本当に凸凹道が平らにされ、また聖堂の扉、鉄の鉗が打ち砕かれて隠された宝が与えられる。これは何のためか、それは主の栄光を崇めるためです。このクロス王はそのために用いられて、でそれでイザヤ45章において、その御言葉が宣言されていたわけですね。今日はこの、前々回このクロス王がですね、本当にすごいタイミング、すごい導かれ方で、このバビロンを制圧して そして本当にもうバビロンが、ね、あの戦争で破壊されたり人が殺されたり、ね、またなんか物がいいものが焼けたりすることなく本当にそっくりそのまんまの良いものを全部、ね、この競争が手に入れたんですけれども、今日は本当にこれが本当に神様の主権、神様の御旨のままに行われたということを今日はいろんな箇所から、見て、解き明かしていきたいと思います。でこのクロスオーがですね、このバビロンを制圧した年、それ紀元前539年なんですけども、実はクロスオーが、ね、そのことをする200年も前にすでにこれ予言されていたんですね。クロスという名前のものが、ね、主に油注がれて、そして、ね、この主の聖殿を回復する、主の礼拝を回復するということを、ね、あらかじめ予言されておりました。正確に予言されていたんです。このクロスがですね、まだ将軍だった頃、このバビロンに攻めていきました。メディア・ペルシアの軍隊としてこのバビロンの首都に入っていこうとするんですけども、しかしそのバビロンの首都は本当に堅固な城塞都市でした。もうあまりにも広く巨大で城壁が高く、また鉄のカヌキ、青銅の扉が本当に堅固でですね、その城塞都市の周りに堀が、ね、巡らされているんですけども、その堀が非常に大きな堀で、ね、本当に川のように ですから、そこ大きな船もですね、このバビロンに行き来できるほど、その堀をですね、その船が通れるほどの、ね、まあ、巨大な堀だったんです。でそればかりでなく、まあ、このバビロンの中に、まあ、ふんだんに食料が蓄えられてて、もう何十年単位でもう城が取り囲まれたとしても、もうやっていけるぐらいの食料が蓄えられていたんです。でそれで当時のバビロンの王ベルシャツァルです、ね、あのネブカレネザルの孫、あの、ダニエルの時に本当に、血気盛んになって、イスラエルの神殿のその宝物を取り出して、ね、それでもって酒を酌み交わそうじゃないか、あの傲慢なベルシャツァル王です。そのベルシャツァルがその当時王だったんですけども、本当にこの堅固な町、ね、あのクロスが攻めてきたということを聞いても、まあ、なんだへっちゃらだよということで、もう全然、まあ、お構いなしで甘く見て見くびっていたんですね。で、あのクロスの側も実はこのバビロンの町を見てですね、あの本当に弱気になってしまったんです。キロスの教育っていう書物があるんですけども、そこに書かれてあるんですね、クロスは、ね、このバビロンを見て、これほど巨大でこれほど高い 防壁に囲まれた都市を強襲して陥落させることなど誰にできよう、ね、そういうふうに言ったと、まあ、書かれてあるんですね。ところが、ね、どうだったか、このクロスはバビロンをたった1日でですね、しかもほとんど血を流すことなくそっくりそのまま占領することができたんです。でこのことを実はあらかじめ預言者の書に、ね、書いて正確に、ね、200年前記されていたんですね。イザヤ書の44章の26節から28節によると、まあ、この間イザヤ45章を開いたんですが、その直前ですね、みたいな44章の24節から26節、あ、先生、26節から28節ですね、ちょっと見ていきたいと思います。44章26節から、私は私のしもべの言葉を成就させ、私の使者たちの計画を成し遂げさせる。エルサレムに向かっては人が住むようになるといい、ユダの町々に向かっては町々は再建され、その廃墟は私が復興させるという。淵に向かっては干上がれ、私はお前の川川を枯らすという。私はクロスに向かっては私の牧者、私の望むことを皆成し遂げるという。エルサレムに向かっては再建される、神殿はその元が据えられるという。アーメン。ここにクロスの名前が出てきます、このエルサレムの神殿が再建されるとイザヤはあらかじめ予言しました。 この当時以前の時代神殿、神殿は再建されるどころか、もう立派にそこに総門神殿があったんですね。破壊されておらず、けどもイザヤ予言しました。200年後ほどの後神殿は破壊される。しかし再び再建され、再びエルサレムに人が住むようになる。クロスというものが鍵だ。そしてその、方法、それは27節にある通り、口に向かっては干上がれ、私はお前の皮がを枯らすというと、書いてありますけど、実際にですね、クロスがこのバビロンを滅ぼす時に取った方法、この方法だったんですね。クロスが取った戦術、それはこのバビロンの周りにある堀に流れ込む川、これですね、せき止めて、それでその川を干上がらせて、それでその乾いたその川底を通って、バビロンの城内に侵入するという方法だったんですけども、けどそれちょっと無謀な方法です、その川が枯らされて、まあ、普通見張り気づけますね。川底を、このクロスの軍隊が通って入ってくると、そのバビロンの兵士たちが見たら、もう城門を閉ざして、それで川底にいるクロスの軍隊に矢を射かければもうひとたまりも、ない、もう袋のネズミです。けれどもその晩、どうだったのか。その晩この見張りたちは眠っていたんですね。たまたまその晩見張りたちはいつも目を覚ましているはずが、その晩だけ酒に酔っ払って眠っていたんです。実はそのこともまた正確に予言されているんですね。このメッセージ概要の中盤あたりにエレミアの51章の57節に言葉が書いてあるんですけれども、51章57節にこういうふうにあります。私はその君たちと知者たち、長たち、司たち、および勇士たちを酔わせる。彼らは長い眠りに入り、目を覚ますことはない。万軍の主と呼ばれる王がこれを言わせる。アーメン。本当にその日その晩のタイミング、クロスがちょうど入ってきた、川を干上がらせて、でそこの中に侵入したそのタイミング、この君たち、勇者たち、知者たち、彼らみんな酔っ払って長い眠りに入って目を覚ますことがない。これ万軍の主がこれをなすというふうに言っていた、そのこの日このタイミング、主が、エレミアの時代、まあ、イザヤよりは、ちょっと後の時代ではあるんですけど、しかしあらかじめ主がですね、エレミアを通して、このクロスが入ってくる晩、バビロンが滅ぶその晩、何が起こるか、クロスの先方もあらかじめイザヤが予言していた。その晩クロスが入ってきた時、バビロン側はどうしていたかもあらかじめ主が予言していた。その晩バビロンの兵士たちは敵が侵入してきたにもかかわらず、もうトップから下に至るまでみんな酔いつぶれて眠っていたんです。ですからクロスの軍隊がこの堀の中を入ってくるのを気づかなかったんですね。でそれで一体なんで、みんなお酒に酔っ払っていたか。これベルシャッサルの大宴会の日だったんです。ベルシャッサルがダニエル書に書いてある通りですね、ベルシャッサルはこの盛大な宴会を開いていて、でしかもですね、不遜なことにもこのイスラエルの神殿のその器物類みんな持ち出せ、持ってきて、でそれで、ブドウ酒を注いで、ハーレムの女たちと、また、この、長官たちとみんな、飲めや騒ぎやしようじゃないかと言って、でそれで大盤振る舞いをしていたんですね。でそれで、この晩、大盤振る舞いが振る舞われていて、本当にクロスの軍隊が入ってきているにもかかわらず、それを分からずに大宴会を開いて、城門を開いたまま、このイザヤの45章の一節、あるんですね。イザヤの45章一節に、主は油注がれた者クロスにこう仰せられた。私は彼の右手を握り、彼の前に諸国を下らせ、王たちの腰の帯を解き、彼の前に扉を開いて、その門を閉じさせないようにする。アーメン。主はですね、この200年前にもうすでにクロスという名前のものに、彼の前に諸国を下らせる。この晩、王たちの腰の帯を、時とあった通り、もう王たちはですね、腰帯を解いてもう裸同然の有様で、しかも城門を開いたままで、もうクロスが入ってくるのをウェルカムのような、そういう状態にしたのは主です。そうです。 主はこういうことをなさる方です。主のタイミング、それも200年も前から、ね、あらかじめこのクロスに取った戦法、バビロンのその当時の様子、その王たちの様子、大宴会が開かれて大盤振る舞いがされていた、その傲慢な王に、もう鉄槌を下らせるために、主はあらかじめこのような備えをしておられたんですね。この日ペルシャサルとまたその高官たち、バビロンの兵士たちはみんな、この預言書に書いてある通り、もう酔っ払った状態だったんです。でペルシャサル、もういよいよ縁が竹縄になってきた頃ですね、突如ペルシャサルの目の前の白い壁のところに人間の指が現れてですね、その壁に文字を書くんです。謎めいた文字です。でペルシャサルはその手を見た時にもう震え上がって、腰がねもうガクガク震えて、倒れ込んだ。ダニエル書5章にあるんですね。でそれで誰かこの文字を、解き明かす者にはその国の第三の権威を与えるって、言うんですけども、誰も解き明かせません。でダニエルが、連れてこられるんです。ダニエルがその文字の謎を解き明かしました。その文字の、意味、その文字は、こういう言葉です。メネメネテケルウパルシン、この目でこれは数えるという意味で、それで、テケル、これは破壊にかけたけども足りない、そして、パルシン、これは分割されるという意味なんですね。まあ、ダニエル書の5章にその解き明かしが、書いてあるんですけども、この、ですから意味は、神はあなたの知性を数えられました、数えられました、そして終わらせました。あなたは計りで測ったところ目方が足りなかった。だからあなたの国は分割されて、あなたの国はメディアとペルシアのものになる。ダニエルはそう、解き明かしました。で解き明かしましたので、その晩ダニエルは国の第三の権威が与えられて、でそれで金の飾りが与えられたんですけども、その直後このペルシアの軍隊が入ってきて、でそれでペルシアツァルは殺されるんですね。ダニエルがあらかじめ言った通り、あなたは、今晩命が取られるって言った通りに、その晩この、メディア、ペルシアの軍隊、キロスの軍隊が入ってきて、でそれで、殺されて、でそれで、ダニエルは国の第三の権威を持ったまま、このペルシアのクロスに仕えることになったんです。もう本当にすごいタイミングです。このバビロンが滅び様といい、ダニエルがまた再び、栄誉が与えられる様といい、本当にこれ全部神様のタイムアシクス、またスペースアシクス、その支配のもとにあったわけです。で、このこのありさまもですね、クロスは本当に、ほぼ無血状態で、いともあっさりとこのバビロンという、もう本当にかつて自分が弱気になってしまっているのはこのバビロンを本当にいとも簡単に制圧したことに、なんでこうなったんだろう、本当に神がかり的な恐怖を覚えたと思います。それで、クロスがこのバビロンの中に入ってきた時、ダニエルが、きっとあなたが来ること、これはあらかじめ200年前からあなたの名前も、またあなたのその戦法も、またその時のバビロンの様子も全部実はこうやって、以前エレミア預言書に書き記されてるんですよ、きっと伝えたことでしょうね。で、この、当時の状況、バビロンの戦士たち、もう戦いをやめて城の中にこもって、力を合わせて女のようになる、エレミアがあらかじめ予言していた通りに、本当にその通り、だった。ダニエルがほら御言葉がここに書いてあるでしょう、あなたが、来る時はもう本当にこの兵士たちは女のようになって城の中に閉じこもって、もうほぼ無抵抗状態で、降参するよということを、伝えたはずです。で、まあ、それなくてこのクロス、もう本当にこのダニエルから聞かされた言葉に恐れおののいてですね、でそれで、このクロス王がこの先ほど、宣言したこのエズラ記の一章の宣言するですね、2節と3節を読みますと、エズラの1章2節3節、ペルシャの王クロスは言う、天の神主は地のすべての王国を私に賜った。この方はユダにあるエルサレムにご自分のために家を建てることを私に 委ねられた。あなた方すべて主の民に属する者は誰でも、その神がその者と共におられるように。その者はユダにあるエルサレムに上り、イスラエルの神主の宮を建てるようにせよ。この方はエルサレムにおられる神である。アーメン。クロスはもう本当に神様を恐れる敬い、そして命直令としてこの主の宮を建てようと、ね、この異邦人の王なんです。神様はこのクロスに油を注がれたと言いました。それも200年も前からあらかじめ、ね、このクロスという名前を、ね、本当に神様のスペース圧縮、タイム圧縮さ、素晴らしいんです。今日言いたいこと、それはこれです。私たちの神様は全能です。皆さんにベストタイミング、そしてベストの備えでもって、主は皆さんをこの地上を治めるものとならせてください。もし皆さんがその準備が整えられているならば、主は皆さんを用います。皆さんが準備を整えていないとするならば、別のものを用いて本当にこの国に神の正義、神の国を立て上げるために、ね、神様はその人を用いられるんですね。条件は死を恐れ敬うということ、うん、そしてもし、ね、その人に神様から大いなる富が与えられ、大いなる権威が与えられたとするならば、その人は、ね、それ自分の私利私欲のために用いるのではなく、神様の御国の再建のためにもっと用いるという、その志があるとするならば、主はその人を用いてくださるんです。昔はそうでした。クロス王が、ね、そうでした。クロス王はバビロン、イトアもあっさりあっさりと制圧した。それでおごり高ぶるのではなく、むしろ神様を恐れました。そして恐れたからこそ、ね、このペルシャのクロスは、ね、天の神主は地の全ての王国を私に賜ったと、ね、宣告し、ね、そして、ね、この方はユダのエルサレムにご自分のために宮を建てることを私に委ねられたとはっきり宣言しました。皆さんは宮を建てること、礼拝を回復することを委ねられている自覚があるでしょうか。アーメン。本当に皆さんが今この時代のクロスとして用いられることを、本当に私たちは祈り求めるべきです。本当に当時人の悪が増大しておりました。ベルシャツァル、本当にこの神殿の宝物蔵、その神様の器たちをですね、汚れたことに用いて、もう本当にそれを見た義人たちはもう、本当に心痛めたでしょう。また怒ったでしょう。死を求めたでしょう。祈ったでしょう。主は祈りに、ね、聞いておられる。しかも実はあらかじめ、ね、もう実は200年も前からですね、主はこの、ようなことをあらかじめ予言しておられたんです。そしてこのクロスというものを用いて、それで神の宮の復興、神殿の再建、これを立て上げるということを、これは神様があらかじめ定めておられたんです。
皆さんと私の器が小さかったらですね、ちょこちょこ祝福に預かる、ちょこちょこだけど、私たちの器がもし、ね、自分は気づいてないんだけど、うんと大きいということであるならば、自分も思ったこともないほどの、とてつもないこの神様の祝福が私たちを待っているわけなんですね。で、そういった人ってどんな人だろうと思ったら、ですね、ダビデを見るとその、答えが出てくるんです。ダビデは周りの者からはもうすごく無視されていた。お父さんでさえも無視されていたので、サムエルが次の王、ね、主から伊勢の家に行けと言われた時に、サムエルが来ること、そして迎えたんだけど、そこにいなくても一番いい人として選ばれたのはダビデなはず。お前はいなくていい、まさかお前に用事があるわけじゃないということだったんですけれど、そういったダニエルだったんです、旅で立ったんですけれど、彼はですね、人に無視されている中においても本当に神を恐れ敬い、神を褒めたたえる名人だったんです。だからどういうことか、旅でを見ると旅では出世する前から褒めたたえる名人なんです。
主を褒めたたえる名人、ね、その証拠がね、詩編の至るところに出てきている、ね、詩編の至るところに出ている。だから普段からこの器の大きいものというのは、こう世俗、こう世に対しての関心があんまりない。だからもう神様に対してすごく関心がある。神様が作ったものに関心がある。神様の歴史に関心がある、ね、命に関心がある。これがね、器が大きいものに与えられているこの特徴なんです。だから皆さんがね、日頃日常の家庭を主よくださいということがね、皆さんの日常茶飯事だとするの、主は与えてくださいますよ。ですけれど皆さんの器はちっちゃいということなんですね。彼は羊飼いをやらされていながらでも何をしていたかというと、一番最も大きなこと、神を褒めたたえることをしていたんですけど、ただ単に褒めたたえと褒めちぎったんじゃないですね。神が作られた世界を理解して見てたんですよ。こうやって神が作られた世界をね、理解して見てたんです。理解して見てて、そしてその実態を理解しながら信じながら主の御名を褒めたたえた。天を見上げた時にはね、渦を理解することができて、ね、主を褒めたたえた。山を見た時には山にあるあらゆるものにね、心をね、惚れ込んで、そして作られた主を理解して主の御名を褒めたたえたということなんですね。そういったあの旅でに、最後主が王とするためになされたことが一つあるんですね。人を訓練すること、ね、普段主の御名を褒めたたえて、主の作られた世界、それをしかっとして信じて、そしてそれを褒めたたえることが、まあ、どうやって褒めたたえるの？私なんか超得意だよ、歩いてるじゃない、ね、この、道に石畳があって、石畳の間からこう草が出てるじゃない。もう私感動するんだよ。あいやー、けなげに出てきたら主があなたを養ってるんだ、うわー。だからね、普通のこの、 あの草がたくさんある、ね、そういうところはね、本当に主が与えてくださった中端だと思って、私もう本当にあの普通に歩いてるんですよ。惜しみなく歩いてるんです。だけど石畳の中からこう出てきた命を見ると感動しちゃって、もう絶対踏まないように私は気をつけて、そしてあのこう時々ね、見てて高速道路のあのシメントの中にね、まだ出てる、まだ結構ね背が大きいやつもいる。わー、どうやって土もないのに、あんたも芝居育ててるの。感動に感動なんですよ。だから普段から主の作られた世界に対して感動してください、ね、作られた世界に対して感動すること、それ主を認めることなんですね。主を認めること、ね、それが知識の始まりだって言ったんですよ、ね、普段自分のこう周りにあるもの、ね、全部主が作ったもの、主を見てみ、ね、よるものなんです。それを見て主を認める、でその一つ一つの技に感謝する。そうするとどうなるかって、なんで知識の始まりかって言ったら、主を認める、一つ一つが全部主から来たということを、そういう思いでこうやって見ていると、ね、主がそのものをこの地上になんで出したかが分かるの、ね、なんで主を認めること、ね、知識の始まりかしたら、主が作ったものを全部見て、これは主が作られた、あーすごいなーつって、こうやって私たちがね、もう褒めて、それをもう愛しい可愛いという目でこうやって見てると、主はね、主が作ったものを認めているので、そのものを作った主の御心が分かるようにね、その知識を与えてくださる。これはね、私はこういう、ね、用途で作ったんだよ、このつもりで作ったんだよということを分かるんですね。主を知ることが知識の始まり。知識が分かったら、ね、ものの摂理が分かるので、私たちはつまずき倒れることはないんですよ、ね、A に対して私たちはチェットはしないわけなんですね。だから主を認めること、それを普段からね、それをもう本 当に勤しんでやっていったのが誰かと、タビデなんですよ、ね、そしてタビデは次この主を認めることをもうわんさかわんさかしてきたので、どうなったかと言ったらね、主を認めないやつに対してタビデの見解はどうだった。この犬どもがね、かつれもない犬どもが主を認めていったので、主を認めない者が持っている力に対して恐れがないんです。そしてゴリアテに対して彼が、ね、口からパッと出てこの犬ども、ね、かつれもない者、主を認める人というのは、あのね、もう主がなさる技の力を認めたことによってたくさん知る知識を得ているんですよ。知識を 得ているので、主を認めない、そして主を知らない、かつれがないもの、主に対しての、ね、礼拝がないもの、知識がないもののこの力の大盤振る舞いを絶対許さないということだったので、イスラエル中が主を認めてなかった、ね、サウロも認めてなかった、ね、その取り巻きも認めてなかった。だから、ね、もうコリアデが出てきて朝言う、ね、大声を出すといつもブルブル震えるしかなかったんです。だけど少年旅では行った時に、ね、かつれもない犬とも、そしてもうああいうのを許せないということで、その通り仕留めるということなんです。だから主を知る知識を持っている人は人の巨大さに恐れを覚えない、ね、あれは私の飯だ、これがプライドなんです。プライドね、どんなにその相手が巨大であっても、ね、もう巨万な富を持っていても、どんなに恐ろしくて大きい、ね、権威力を持っていても、主を知らないもので、ね、悪どい、ね、そういう意見を持って威嚇して、そして信じる者の前に立つということが、ね、あっても、主を知っているタビデにとって彼はね、もう撃ち殺していい犬とも、犬いつ殺すか知ってる？ミチン出るシャバチギンだ、ね、犬いつ、ね、馬でも犬でも、ね、何でもいつ撃ち殺すかって言ったらね、七害撃ち殺すんだ。タビデの目に映る、コリアでは、これは七害の犬じゃないか、七害の犬をほっといたら人を噛むから、だから旅では許さない、パチンコ玉を投げて、ね、倒しました。その後旅ではやったのは何かって言ったらね、もう訳もわからない嫉妬妬みにあって、もう逃亡生活をしなければならない、そういう状況の中において、タビデはね、自分ももう今ね、もう本当にいつ先がどうなるかわからない、そういう状況の中において、まだね、もう本当にちょっとでもまともなものじゃなくて、みんなまともじゃないのが来る、タビデのところに。だけどタビデがイスラエル中にね、身を寄せるところがなくて、逃亡者である私に身を寄せに来たということは、私がこの人たちを抱えるしかない、ね、羊なんですよ。羊はね、自分が何なのかわけがわからない、自分は牧者がなかったら死ぬということも知らない、ね、巻き場があれば、ね、むしゃむしゃむしゃむしゃ食べて、ね、そして水辺に連れて行けば、ね、連れて行かないと水も飲めないから、連れて行けばそれでね、水を飲んで、それしかしないんですよ。羊ほどね、本当にあの日常3時のことでも訓練がされておらず、ね、昨日やってたこともう20年やっても覚えてない、 これが羊だよ。そういったあの羊を面倒見てきた、ね、面倒見てきた。で羊どうやって面倒見たの？連れて行った。いつも右に左にこう連れて行ったじゃん、ね、ほらダビデを連れて行ったよ、連れて行ったよ、同房先なのに。どういうことかって言ったらね、どんなに私たちが苦しい時でも、私たちの養いを必要としている人がいた時に、私苦しくてしょうがないのに、 養いとは何事だ、ね、はい言ってください、やっちゃいけない。私たちが苦しい時でも、もし養いを必要としている人がいて私たちのところに来るとするんだったら、私たちは何するべきだっつったらね、私たちにあるもので養えばいいの。無理をしないで、あるものだけで養う。ある人がね、もう本当にお金がなくて困っていった時に、私がどういう養いをさせたかっつったらね、まあとりあえず家にお米はあるよ。だからね、ご飯作る時にあのおにぎり1個か2個ぐらいね作れる、ね、余分に炊いてって言って、それで私おにぎりを作らせたんです、その人ね。なんで貧しい人に貸すことは誰に貸すことだ、
神
でしょ。私はね、御言葉でいつも教える。どんなに貧しくても、あんたのところお米あるよねっつったら、お米ありますよ、じゃあおにぎりあのちょっと作れる分だけ余分に炊いて、そしておにぎり作ってください。で教会来る時に公園がこうあるのね、ちょっと降りてきて公園をこう通ってくる。でそこで誰か見つけたらね、お祈りをして、これがあの人の慰めになりますようにね、心の力になりますよ、それなりのお祈りをしてからどうぞって差し出してっていうことを教えたことと、あとはね、親御さんと関係が悪いので、親御さんのところに電話をしたり行ったりね、して親の心を安心させて、そして喜ばせなさいということを教えたんですよ。でお金がなくてもうどうしようもないから、いやいや、アンパン1個でいいやん、アンパン1個買っていきな、ね、その時言うんだよ、今はちょっと苦しいのでできない、で私にできるのはこのアンパン1個目いっぱいだけど、ね、今まで本当にいろいろともうあの知らん顔してやっててごめんなさい、そんで顔を見せてあげることくらいしなさいって言ったらね、それ両方したんですよ。そしたら主が見たい、親の心を喜ばせなさいって言ったでしょ。親の心を喜ばせるのにお金かからない、ね、お金ピッてあげる。韓国にすごいあるよそういうこと、長男があの羽振りがよくていつもお金をこうやってピッてあげる、はいお母さんって言って、じゃあなっつって帰るんだけど、次男も本当にいつも悪いことばっかりしてね、もうどうしようもないね、そういうことなんだけど、次男坊ここ言葉はまだあのいいんだ、母さんごめんよお前まだなんかやっちゃってって、ごめんよ母さん、もう今度はもう本当にちゃんとやるから、そしたらお母さんここから隠し通ってる。韓国はねこの中にお母さんたちがこう隠れ、ね、袋みたいな持ってる中にね、こういう布でできて、もうこれもまだこいつ持ってたらもうアパラパっていうのは分かっているんだけど、言葉がうまいね、長男は言葉はいよかった。それで結局その次男坊が持っていくんだよ、ね、いいですか。本当にこの親の心を誰がね喜ばせたかしたらで、お金あげて界面的な親心したのは血なんだよ。でもいつも偉そう、お母さんに対して、私が生活費もあげてる、私が小遣いもあげてるね、 弟妹のねいろんなことを面倒見るためにいつもお金出して偉そう、ね、だから親はもらいながらでもねいつもね不便なんですよ。ああまた来たね、なんか殿様来たみたいにおとなしくしないとあいつまだねへそ曲げてもう家に来なかったり お金持ってくれなかったりすると困るからもう親がおとなしくなるじゃん。でもね次男坊はどうしようもないアッパラパなんだけど言葉は子供なんですよ。だからねいつもせびっていくのがいいですか。本当に私たちというのは、うん、イエス様にあってなすべき技があるんですよ。人はよく言ってる、私はないからできない。いや、ないあなたにできることがある、ね、ないからできないというのは自分自身に対して諦めてる人、ないあなたにできることがあるんですよ。もう本当にお米がなかったら言葉でいいじゃん、ね、おじさん大丈夫、目一回合わせてあげて、今私何もないから助けられないんだけど、でもおじさんね、ひなたばたばこでもちゃんとして風邪ひかないでね泣くよ。旅ではそういう人だ、ね、行き詰まった人、ね、足手まといイスラエル中に居場所がない人を断らない人、そういう人だったんです。そして主は旅でに使わしたその人たちを通してイスラエルを偉大な国にしたんですよ。どういうことかというと彼らが偉大だったんじゃない、旅でが偉大だったんですよ。そしたら旅でのそばに行ったら映る、映る、逃亡先でずっと映るんですよ。風が映る、ね、霊も映る。聖書に書いてある、霊は霊で仕分けるって書いてある、ね、霊も映るんですよ。だから皆さんは高慢に霊が良くない人と私は大丈夫って付き合っちゃいけない。本当にこのようなことをすると主は何をするかしたら、旅でにね、もうあなたの訓練ここまででいいよとなった時にタイマシススペースアシスを与えてね、一瞬にして家族は全部連れて行かれて、ね、もう家財財産全部持って帰られて大変なことになって自分も命カラカラになった時に、ダビデが、ね、頼んだのは主だったんですよ。どういうこと、焦って取り戻しに行くということではなく、彼はこう言った、私が、ね、追いかけるべきでしょうか、じゃなかったらね諦めるべきでしょう。主に伺ったんですよ。今こうそうとしてるんだよみんなが。その中において彼がそれを祈った時に主はね、行け追いつくということで従順していって、最後までこの弱い者に対する憐れみを忘れなかった、この旅でがね、その時に何をいただいたかって言ったら、大きな財産を得て、そしてそれを持って、ね、イスラエルに帰るんですよ。それで王になったんですよ。だから日常茶飯事に関わり、ね、そこにもう首立てになるということではなくて、私たちはね、日常茶飯事は主を信頼すると主が全部やってくださるの、ね、やってくださるの。何をすればやってくださる、私たちの中に尊さがあれば日常茶飯事は当たり前にくださる、尊さだ、ね、どうすれば私が御心にかなったものとして御心にかなったことができるかということに熱心な心を皆さんが持っているとするならば、皆さんの日常を困らせては主ご自身のやりたいことが進まないんですよ。 だから主は皆さんのこの生活っていうのを普通に安定させてくださって、主の大いなることに心ゆくまで身を入れることができますように知ってくださるのが主なんですよ。だから本当にこう思いと心のこのね、あの考え方の変換が必要だ、私たちね、変換が必要。自分の器がね、今本当にこんな小さいね、もうスズメの涙みたいな器だとしても、見言葉によって奥義を得て、そしてあ、こうすればいいんだということを得たとするんだったら、皆さんそれをね実践するべきなんです。言いましたよね、普段感謝しなさい、ね、主の作られた世界を見つけて感謝しなさい。そうすれば主の知識によってあなたは富むものになる、ね、その中において主は人を与えてくださる、ね、その中において主は初めて皆さんが誰かをこう養ってて、それでね、その人が一人前になるじゃない。そしたら、ね、思えばいい、あ、そろそろタイムアシス、スペースアシスの時間が来た。私は今ね、私のことを言ってないんですよ。皆さんに聖書は言っていること、そんな、まあ、皆さんに言ってるんです。聖書は何であるか、創世記から啓示録まで聖書はね、私たちと直接関わりがあるからあるんですよ。旧約聖書創世記からね、新約のね、啓示録まで様々な人がいて、そこには様々な出来事があったんだけど、出来事の中で聖書に乗っかった出来事と聖書に記されてない出来事があるの。聖書に記されているものはね、昔のアブラハムに言ったことだけではなくね、そして今ね、モアブ平野にいるね、この約束の地に入るあなたたちだけではなく、今私が言っていることは後の人たちにも聞かしてなることだって書いてある。神明神見事は聖書に書いてあるのはね、私が目にした時、その見事まで養いを受けて心が輝かされた時、私のものが本当に良いものを自分に当てはめてください。そしてその良いものの主人公になってください。その良いものを本当に目指して、自分をね、奮い立たせるこの聖なるこの喜びに預かる皆さんでありますように、イエスキリストの御名によって祝福します。アメン。
皆さんが主の前で整えられた人であるならば、その良いものを主は備えてくださいます。このクロスを、本当にこのバビロンの町、バビロンの栄光、バビロンの人々全部ほぼ無傷の状態でそのまんま、ね、そっくりものにしました。自分が建てていない町々、自分が植えてない畑、それをそっくりそのまま得ることができたのは、それは彼が主の前に整えられたものであり、また主からあらかじめ定められたものだからです。皆様、あらかじめ定められたものでしょうか。
アメン。
御言葉の根拠があります。あなた方は世界の元に置かれる前から、すでにキリストにあって選ばれており、御前で清く傷のないものにしようとあらかじめ定められていた。皆さん、それを信じて握りしめるならば、それは皆さんのものになります。世の中、クリスチャンの中で本当に信じていない、握りしめない人が大勢いるから、それがその人のものになっていません。皆さん、握りしめてものにするべきです。そして本当にそれが与えられたらば、このクロス王のように、それを本当に神殿の再建のため、破壊されてしまった礼拝の再建のため、散らされてしまった神のために、神の子供たちを集め直して再建して、そしてこの御言葉教育を立て上げるために、本当に皆さんも用いられるべきです。どうかこの時代、本当にこのクロスのように用いられて、そして本当に神様の御国の立て上げ大いに貢献する本時代のクロスである皆さんであります。
アメン。イ
エス様の名前をって祝福いたします。
アメン。
アメン。それでは皆さん自身で祈りましょう。皆さんが本当にこの時代のクロスとなることができるように、また本当にこの時代、主の宮を立て上げる礼拝が回復し、御言葉教育が回復するように、今それぞれで祈っていきたいと思います。主の宮を呼び求めましょう。せーの、
主よ主よ主よ。 Yes, Lord, I.
約束の雨降らすため、恵みの雲今湧き上がり、雨の兆しさやかに見えて、我々ひたすら主に祈ります。
アーメン。
ハレルヤ。本当にこの雨の兆しが今見えていることを感謝します。いろいろな死を、本当に雲が湧き上がり、また私たちは本当にそれをますます仰ぎ望み、ますますあなたに祈り、ひたすら祈ります。主よ、どうぞあなたが一人一人の家庭家庭に雨を降らせ、事業にまたそのあなたの働きに雨を降らせてくださるように、子供たちに、子育てに雨を降らせ、これから始まる1週間、本当にあなたのその恵みの雨に満たされて、それ潤されて、豊かに穀物が生え、実りが実らされますように、豊かに入ってきますように。主よ、今この時代、悪い時代の中においても、本当に子供たちが健全に育ち、また私たちの事業が、仕事が、ビジネスが、会社が健全に経営されて、そして私たち自身も本当に日ごとあなたにあって整えられた仕事を、整えた歩みができることを感謝いたします。どうか一人で今捧げられました、どうかあなたがこの捧げるものをお受け取りになり、主よ、本当にこれをあなたの御国の事業のために豊かに豊かに用い、そしてそれらが本当にますます豊かに緑に実っていきますように、それぞれが主よ、本当に家庭家庭が祝福されますように、どうかあなたが一人の家庭家庭を蝕む稲子を叱りつけ、事業を蝕む稲子を叱りつけ、そして天の窓を開き、ますます恵みの雨を降らせてくださ
る。
また私たちこの主よ、コロナはびこるこの時代においても守られますように、災いから病から守られ、健やかに力強く、そしてこの時代を統治する支配者である一人一人でありますように、あなたが祝福してください。どうかこれからの主よ、始まる年々、主よ、もう2021年も近づいております。本当に恵みの年となっていきますように。主よ、本当にあなたが平和を告げるこの令和でありますように、あなたがこの一人一人がこのタイムワシックスペースワシックスを支配して、そして本当に折にかなった時に豊かに、主よ、あなたの美しさを表してくださるように、あなたの恵みを豊かに降り注がせてください。今日いただきました恵み、また本当にこの幸いを感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。
アーメン。
それではご起立ください。主の祈り557の賛美して、その後に祝祷いたします。
祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を 与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。